こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくれたバドミントンスクールフィニックス愛知さんのブログ記事、これをもとに試合中のベンチワークについてちょっと深く見ていきたいなと思ってます。特にテーマはコーチの何気ない仕草、非言語コミュニケーションっていうんですかね。それが選手の心理にどう影響するのかっていう、もしかしたらちょっと耳が痛い話かもしれませんけど、すごく大事なポイントですよね。
ええ、
で、この記事、もともとはあるオンライン教室の内容をレポートされたものだそうですね。
はい、そうですね。
今回の私たちのミッションとしては、コーチが、無意識かもしれないですけど、やっちゃってる行動がコート上の選手に、どんな影響を与えて、時にはパフォーマンスを左右しちゃうのか、その迫真に迫りたいなと。早速ですが、中身見ていきましょうか。
ええ、まず非常に興味深いのが、この記事の出発点として、選手っていうのはコーチが思ってる以上に、ベンチからのサイン、特に言葉じゃないもの、仕草とか表情に、敏感なんだっていう点ですね。
ああ、なるほど。
コーチ側の認識と選手側の受け止め方には、結構ギャップがあることが多いっていうことかなと。
まさにそこですよね。記事で挙げられている具体例の一つ目が、首を掲げる仕草。
ああ。
これも今のプレーどうなのっていう、無言のでもなんか強いメッセージになっちゃうわけですよね。
ええ。
で、選手にとってこれがかなりのプレッシャーになると。記事の例えだと、なんかこう会議のプレゼン中に上司に「はあ」ってため息つかれるようなもん。いや、むしろ勝敗がかかってる分もっときついかも、なんて書かれてましたね。
その通りですね。コーチの上って、ダブルスでもペアはいますけど、コーチとの関係で言うと独特の孤独感みたいなものがあるって記事では指摘してますね。そんな中で、ベンチからのそのちょっとしたネガティブな反応っていうのが、選手の中に、ああ今のダメだったのかなとか、期待に応えられてないんじゃないかみたいな、そういうこうネガティブな思考をパッと引き起こしちゃう危険があると。これって単にメンタルが揺れるだけじゃなくて、次のプレーへの集中力とか判断力とか、そういうパフォーマンスにも直結しちゃう問題になりかねないんですよね。
うわ、それはきついですね。それからもう一つ、これも多分指導者の方とか選手とか、ああこれあるわーって思わず声が出ちゃいそうなのが、天を仰ぐリアクション。
はいはいはい。
記事では通称天青問題って。
千青ですね。
失点した瞬間にコーチがあからさまにあーみたいな顔したり、こう天を仰いでがっかりしたり。これやられると選手はもう相手じゃなくて、ベンチのコーチの顔色を伺うようになっちゃうと。
そっちに意識が。
そうなんです。コーチをがっかりさせちゃいけないとか、怒らせたらどうしようみたいな思考が、本来見るべき相手とか戦術とか、そういうところへの集中を奪っちゃう。
本末転倒ですよね、完全に。
まさに本末転倒で、記事の筆者の方結構強く書いてて、選手をそんな気持ちにさせるくらいなら、もうむしろベンチにいない方がマシだとまで。
おお、かなり踏み込んでますね。
選手はコーチの駒じゃないんだっていう、そういう強いメッセージを感じますね。
ここで記事が提示しているすごく大事なポイントが、コーチの役割をこう根本的に捉え直すっていうことだと思うんですね。
はい。
つまり、コーチは選手を一方的に評価する人じゃなくて、一緒に戦う共闘者であるべきだと、そういう提唱なんです。
共闘者ですか。
だからベンチっていうのは、選手を値踏みする評価席なんかじゃなくて、冷静に分析して的確な指示を出す作戦司令室であり、どんな時も選手を信じて励ます心の応援団席であるべきなんだっていうことですね。
なるほど。作戦司令室であり、応援団席でもあると。
そういうことです。つまりコーチに求められるのは、その自分の感情の波をコントロールする高度なプロフェッショナリズムなんですよ。
プロフェッショナリズム。
劣勢の場面とか、選手のミスが続いたとしても、そこで動揺とか不満をこう表に出さずに、常に選手を勇気づけて、冷静な分析に基づいた具体的なアドバイスで支える。それこそが選手の力を最大限引き出すためのプロのベンチワークなんだと、この記事は結論付けてますね。なんか単に優しいとか厳しいとか、そういう次元の話じゃないんですよね。
いやー、深いですね。なるほど。今回の探究で見えてきたのは、ベンチから送られるその言葉にならないメッセージが、いかに選手の心理、ひいてはパフォーマンスにこう深く、時には意図せずマイナスに影響しちゃうかっていうことでしたね。選手が安心して自分のプレーに 100% 集中できる、そういう環境を作る上で、コーチ自身の振る舞いとか自己認識っていうのがものすごく重要なんだなと改めて考えさせられました。
全く同感です。コーチの、まあ、無意識の行動が選手の可能性を狭めてしまうこともあるんだっていう点は本当に重く受け止めるべきでしょうね。そして最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
お、何でしょう？
この記事はコーチの行動を変えることの重要性をすごく訴えてるわけですけど、逆の視点から選手自身がじゃあ最高のパフォーマンスを発揮するためにコーチに対して具体的にどんなサポートとかコミュニケーションを期待するのか、そしてそれを選手の方からどうやって建設的に伝えてより良いパートナーシップを築いていけるのか、この件について考えてみるっていうのは次のステップとして非常に有益なんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか？